77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月9日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、先日第9回シーハットシネマが大村市のシーハット大村桜ホールで開催され、たくさんの方にご来場いただきました。もう本当にありがとうございます。まあ、この番組収録放送のためご報告とお礼が遅くなってしまっても本当にすいません。まあ、上映されたニューシネマパラダイス、そしてトップガンマーヴェリックともに皆さんにお楽しみいただけて本当に嬉しいです。まあ、全ての上映終了後に私も出口のロビーのところでお客様をお見送りさせていただいたんですけれども、まあ、皆さん笑顔で会場を後にしてくださって、ああよかったなーって、もう私自身幸せな気持ちになりました。そしてですね、私にもですね、温かいお言葉をかけてくださった方もたくさんいらっしゃったんですよ。もう本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そしてですね、番組宛にメッセージもいただいてます。ラジオネームアイスマンさん、第9回シーハットシネマの上映前解説お疲れ様でした。今回トップガンマーヴェリックを夫婦で見に行きました。スカイアクションはスリル満点で、あっという間に引き込まれ、ハラハラドキドキの連続、最後は感動してしばらく席を立てず、帰りにミカさんとお話しさせていただき映画が好きになりました。これからもラジオを聞きますので、おすすめ映画情報お願いしますといただきました。この日お声をかけていただいて、そしてお会いすることができて、私もねとっても嬉しかったです。本当にありがとうございました。ですね、もうご夫婦仲が良くって映画を楽しんでこられて、あー素敵なご夫婦だなって思いましたよ。またぜひですね、次回もシーハットシネマお出かけください。そしてですね、番組も楽しんでいただけたら嬉しいです。アイスマンさん、メッセージありがとうございました。さあですね、シーハットシネマ、次回は来年の2024年1月27日の土曜日に開催されますので、どうぞまた楽しみにしててくださいね。番組でもまた近くなりましたらお知らせいたします。さて、今日も素敵な作品たくさんご紹介していきたいと思います。まずは映画プチニコラ、パリがくれた幸せ。パリの街にある小さなアトリエで、イラストレーターのサンペと作家のゴシニはニコラという少年のキャラクターに命を吹き込んでいました。いたずら好きなニコラがクラスメートたちと織りなす愉快な日々を描きながら、サンペは自分が得られなかった幸せな少年時代を追体験していきます。一方、物語に最高の楽しさを与えるゴニシもある悲劇を胸に秘めていました。ニコラの存在はそんな二人を固い絆で結びつけていくという、フランスで50年以上にわたって愛され続けている児童書プチニコラを初めてアニメーション映画化した作品で、原作者で親友同士でもあるルネ・ゴシニとジャン・ジャック・サンペの2人の波乱に満ちた人生にプチニコラの物語を交え描いているんです。まあ、この作品、原作のイラストレーターであるサンペがグラフィッククリエイターとして参加し、2022年アヌシー国際アニメーション映画祭で最高賞にあたるクリスタル賞を受賞しているんです。まあ、水彩画タッチのアニメーションで、もう柔らかくて優しくて温かい雰囲気が伝わってきました。私、プチニコラ今回この作品を通して初めて知ったんですけど、まあ、その原作者であるお二人のこともね、またこの作品を通して知ることができたんですね。だからね、その点に関してはね本当に良かったなと思いました。 まあ、劇中に登場するニコラがねまた可愛いんですよ。ぜひお楽しみいただきたいと思います。プチニコラ、パリがくれた幸せ、こちらは全国順次公開中で、長崎今のところ公開決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマなどで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は逃げ切れた夢。北九州の定時制高校で教頭を務める周平は、元教え子の南が働く定食屋を訪れるんですが、記憶が薄れていく症状に見舞われ、支払いをせずに立ち去ってしまいます。まあ、そんな中、ふと周囲を見回してみると、妻との仲は冷え切り、娘は父親そっちのけで、スマホ相手に楽しそうだし、さらに友人である石田との時間も大切にしていなかったことに気づいていきます。まあ、これからの人生のため、これまで適当にしていた人間関係を見つめ直そうとする周平だったが、という物語で、枝葉のことなどで国内外から高く評価された二宮竜太郎監督が、2019フィルメックス新人監督賞グランプリを受賞した脚本をもとに、自らメガホンを取った商業映画デビュー作で、今年開催の第76回カンヌ国際映画祭 ACID 部門への正式出品も決定したという注目の作品です。そしてキャストは、日本の映画とドラマ界を支える俳優の三石健さんが12年ぶりの映画単独主演を飾るほか、吉本美優さん、酒井真希さん、松重豊さんなどが出演しています。まあ、ほぼ前編にわたり三石さんが出ているとい もう三石さんの演技を堪能できる作品です。まあ、この作品を見てですね、ふと映画生きるというですね作品をですね、まあ、最近リメイクもされて中ってされた話題作ですけれども、まあ、主人公が病に侵され、まあ、それから自分の人生を見つめ直していくという、まあ、そんな作品を見ると、それと同時に自分たち自身も今までもうこのままでいいのかなーなんて、こう改めて自分自身を振り返りたくなりますよね。まあ、作品を見ながら考えながらいろいろ共感できる部分もたくさんありました。ぜひご覧ください。逃げ切れた夢、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ今のところ公開決まっておりません。九州では福岡のキノシネマ天神、佐賀のシアターシエマなどで公開されますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。もう一ついきましょう。ウーマントーキング、私たちの選択、 I from her 君を思う、 Take this waltz など、近年では監督としても活躍する女優のサラ・ポーリーがメガホンを取り、架空の村を舞台に性被害に遭った女性たちが自らの未来のために話し合いを重ねていく姿を描いたドラマです。原作は2005年から2009年にかけて南米ボリビアで実際にあった事件をもとに執筆され、2018年に出版されたベストセラーとなったミリアム・トーズの小説、第95回アカデミー賞で作品賞と脚色賞にノミネートされ、脚色賞を受賞した作品です。キャストはルーニー・マーラ、クレア・フォイ、ジェシー・バクリー、ベン・ウィショーなどが出演するほか、オスカー女優のフランシス・マクドーマンドも出演していて、まあ、彼女はこの作品のプロデューサーも務めています。いやですね、私この作品初日のレイトショーで見に行ったんですけど、1日の終わりにかなりショッキングで衝撃を受けました。そして、まあ、かなりですね、昔に起こった事故のことかなと思ったんですけど、割と最近の事件だったというところにもですね、驚かされました。ただ、まあ、女性たちが受けた暴力的なシーンがね、あんまりなかったっていうのがね、そこがちょっと救いだったんですよ。まあ、その事件に対して本当にもう短い時間でこう彼女たちがどんな決断を下すのか、女優陣の演技もね、必見です。ぜひ劇場でご覧ください。ウーマントーキング、私たちの選択、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。コンコン。何事も普通な毎日を送る大学生の健生は、ある日突然同級生の海と衝撃的な出会いを果たします。好き がたくさんある海との会話はどこか噛み合わず、健生は自分と真逆な彼女に戸惑いながらも不思議な魅力に惹かれていきます。豪快な海と合理的な健生、クスッと笑えてすれ違いに切なくなる長崎を舞台に描く対照的な二人の恋の物語です。原案そして監督は長崎県佐世保市出身の横尾初喜監督、横尾監督長崎県オールロケ作品2作目の今回は地元の若い世代が活躍できる作品にするために、監督ご自身の映画としては初のラブストーリーに挑戦したんだそうです。キャストは県政をホットロード、大事なことは小声でささやくの遠藤健信さん、海を長崎県在住で活躍されている塩田美優さんが務めるほか、アキラ 100% こと大橋アキラさん、遠藤久美子さんなどが出演しています。そしてこの作品を撮影するにあたり、大規模な県民オーディションが実施され、10代から60代の県民の方々がキャストとして出演し、さらにはキャスト、スタッフともに長崎県在住出身者にこだわっているという長崎愛いっぱいの作品なんですね。私作品を見させていただいたんですが、長崎の景色、青い空や海、そして馴染みのある長崎弁のこう心地よさ、そんな中での愛に満ち溢れた優しい温かい物語に、もう見終わった後にもう涙が溢れてしまって、横尾監督素敵な長崎の物語をありがとうございましたとも心から言いたくなりました。そして塩田美優さんの海ちゃん、もう本当笑顔が素敵でね、とっても素敵なんですよ。ぜひですね、キャストの皆さんにも注目していただきたいと思います。私ですね、以前ですね、お仕事で横尾監督に会ったことがあるんですけども、本当に気さくで素敵な監督です。今回ちょっとスケジュールが合わなかったんですけど、またいつか番組にも遊びに来ていただきたいなと思います。コンコン、こちらはユナイテッドシネマ長崎佐世保シネマボックス対応で6月9日から長崎先行公開され、秋から東京ほか全国で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は水は海に向かって流れる。高校に入学した直達は通学のため叔父の重道の家に居候することになるんですが、最寄りの駅に迎えに来たのは千佐という見知らぬ女性だったんですね。しかも案内されたのはシェアハウスで、会社員の千佐、親に内緒で会社を辞め漫画家になっていた叔父の重道をはじめ、女装の占い師や海外を翻弄する大学教授などくせ者ぞろいの住人たちの共同生活が始まります。そんな中、直達はいつも不機嫌だけど気まぐれに美味しいご飯を振る舞ってくれる千佐にいつしか淡い思いを抱くようになるんですが、彼と千佐との間には思わぬ過去の因縁があったという、田島列島さん原作の同名コミックを実写映画化した作品で、そしてバトンは渡されたの前田哲監督がメガホンを取っています。キャストは千佐を広瀬すずさん、直達を大西陸さん、重道を高良健吾さんが務めるほか、東間亜美さん、北村幸也さん、酒井真希さんなどが出演しています。この作品いろいろ複雑な事情とかもあって重いテーマではあるんですけれども、登場人物が明るくて、コメディタッチで笑えるところもあり、割と親しみやすかったんですね。直達くんのおじさん役の高良健吾さんがね、なかなかハマり役でよかったんですよ。なんかこう愛されキャラっぽくって、あとですね、子猫ちゃんが出てくるんですけど、またこの子猫ちゃんが可愛いんですよ。いい演技も見せてくれてますので注目してみてください。ぜひですね、大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。水は海に向かって流れる、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品はリトルマーメイド。海の王国を司るトリトン王の末娘のアリエル、好奇心にあふれまだ見ぬ人間の世界に憧れていた、そんなある日、嵐に巻き込まれ溺れかけていた人間のエリック王子を救うため陸へと上がります。運命的にも長らく憧れを抱いていた世界に足を踏み入れることになったアリエルは、その世界への思いを抑えきれなくなり、 海の魔女アースラからの提案で恐ろしい取引を交わすことになるんです。それは3日間だけ人間の姿になれる代わりにアリエルの美しい声をアースラに差し出すというものだったという、アンデルセン童話原作で1989年に大ヒットした名作ディズニーアニメ映画リトルマーメイドの実写版です。シカゴの名所ロブ・マーシャル監督がメガホンを取っています。キャストはアリエルを R&B 歌手で新人女優のハリー・ベイリー、エリック王子をベラのワンダフルホームのジョナ・ハウアー・キング、アースラをゴーストバスターズのメリッサ・マッカーシー、トリトン王をノーカントリーのハビエル・バルデムが務めています。もう最高でした。おなじみの音楽、アリエルの住む海の世界の映像美、そしてフランダーやセバスチャンと愛嬌たっぷりのキャラクターたち、ハリー・ベイリーのアリエルもとっても可愛かったです。映画を見た後に幸せな気持ちでもいっぱいになりました。私今回プレミア吹き替え版で見たんですけれども、アリエルの豊原エリカさん、セバスチャンの木村すばるさん、アースラの浦島凛子さんなど、こうキャラクターにぴったりのお声で、プレミアム吹き替え版もおすすめですので、実写版と合わせてお楽しみいただきたいと思います。この作品ですね、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。リトルマーメイド、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。今日は皆さんに素敵なプレゼントの知らせがあります。映画リトルマーメイドオリジナルエコバッグミラーをそれぞれ1名の方に、そして映画怪物オリジナルノートを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは6月16日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。マゴーネ土田康彦運命の交差点についての研究。水の都をベネチアで約1000年にわたって受け継がれ、多様な色彩と高い装飾性で知られるベネチアンガラス、熟練のガラス職人が集うムラーノ島にスタジオを構える唯一の日本人であるベネチアンガラス作家の土田康彦さんは、独自の哲学と日本の美を引き込んだ作品で世界中から注目を集めています。またベネチアの名店ハリーズバーで調理師として働いていた土田さんにとって、料理はガラス工芸と表裏一体をなすと、オリジナルの器と料理で客人をもてなすアートと食の共演ということなんですけれども、フェンシング選手や映像作家、ミュージシャンなど様々な悩みや葛藤を持つ人たちを温かくもてなす姿も映し出しています。映像作家田辺敦さんが8年間にわたって取材を続け、その作品と制作活動を追うドキュメンタリー映画です。タイトルのマゴーネとは北イタリアの方言で、夕日を見る時の胸を締め付けられるような感覚を意味するんだそうです。最近東京で個展を開かれてらっしゃったようで、もう私近くだったら見に行きたいなとも思ってしまいました。もう本当にこの作品を見ると土田さんの作品をね、実際見てみたくなるんですよ。まあ、料理、文化、音楽、アート、いろんなものを融合して作られる世界、素晴らしいなと思いました。ぜひご覧ください。マゴーネ土田康彦運命の交差点についての研究、こちらは全国順次公開中で、長崎では今のところ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画怪物より、坂本龍一でアクアを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。